はい、ということで、はい、1本目やりましたけどもね、
はい、
まあ後半ちょっと詐欺っぽいね、うん、そうそう、2-7詐欺っぽい話になりましたけども、ま
あ、でもちょっとあれだったけどね、話してて思ったのは、あれこれもしかしたらモロやられてる可能性、うん、 ね、あるんじゃねえかなって思っちゃった、
う
ん
う
ん、
確かに確かに、
やってる人もいるかもしれないし、うん、ちょっとそれ考えると、まあね、あ、大丈夫かなって思ったけどね。
正式に本出すとは思わないからね、そういう集団がちゃんとした出版社を使って
気づかないでそのまんま今に至ってる人っているかもな、
いるし、普通にそういうの買いさず、これいい本だな、1位なんだって購入してる人もいると
、買う人いる、全然いるよ、うん、だってビジネス本っていうか自己啓発とかその辺に、
だってその
本普通に置いてあるから、
ある番組で紹介されてたし、
あ、マジで、
うん、ちゃんと調べず多分出してるんでしょうね。まあ売れてるから、
てか売れてるランキングは改ざんできないからね。
そうそう、作家いないからね。
そうしたらしょうがないでしょ。
うん、書いてるけど一応。
でも売れてる本ランキングで入っちゃう可能性あるもんな、確かに、
うん。すごいマネーゲームをね、これは面白くね、勉強できるんですよって、なんか、ね、あの偉そうなやつが言ってたけど、うん、
リリコが言ってた。
リリコ言わねえよ、リリコ映画でしょ。
リリコは映
画、うん、だから本ね、はい、結構あったんで気をつけてほしいなと思う、ちょっと、
ね、なるほどね、うん、いや、まあまあまあそういうね、
はいはい、
ちょっとまあ怖いっつうとあれだけどね、まあ人によってはいいことかもしれないし、うん、なんとも言えないですけども、
はい、
今日はねちょっと僕は、
はい、
この企画でいきたいと思います、はい、教えて都市伝説、はい、教えて都市伝説ということで、まあ僕らがいつもねちょっと気になった話をするというような感じのコーナーでございますけども、うん、今日はですね、あるものにまつわる話なんですが、あるものというのは、
うん、
性格、
性格
性格をですね、
はい、
まあ変えるとか、
性
格変える方法とかさ、
そんな簡単にできるもん。
あ、じゃあまず、うん、その性格っていうもの自体、
うん、
あなた自分自身の性格とかは自分で分かってる方だと思いますか？は
いはいはいはい、あー、いやでもどういう性格だっていうのって履歴書書くときしか分かんないじゃないですか。
その書くらあったもん。
いやいや、性格というか特技とか趣味とか ね、
でも面接はそっか、うん、そういうのあるよね、
あの、あなたの企業入るときとかね、聞かれるかとか、ああいう時じゃないと、あ、俺ってどういう性格かなって、
あなたなんて言うんですか、じゃあ企業で、
ごめんなさい、俺面接受けたことないですよね。
いやだから、あの面接受けるとして、まあなんか僕ね、あのテレビで見てた時に聞いてた感じでちょっと笑いそうになったので言うと、うんうん、あなたを性格を、
うん、
あの何かに例えて、
何かに例えて
表してくださいとかっていうのが結構あるんだって。でそれのなんていうのやり方をレクチャーするみたいな番組やってて、
はいはい、そうなんですね今ね。
でなんかそう、
うん、
その一つのパターンの例として、はい、私は青い炎ですとかいうやつがいて、うわ
かっこいい。
いやなんかもう
それ青でないといけない理由はあるんですか？
いやだからその赤い炎は、はい、まあ普通の炎なんだけど、青い炎っていうのはなんかあの高温で、
うん、
ものすごい熱じゃないと青くならないみたいなことを言ってて、だから僕はその一般的に並ぶと異質に見える
かもしれ
ませんけど、他とは違うすごい熱量を持って人のことに取り込むみたいな、なんかそんなような、まあないあるちょっとインパクトのある例えを出して、それ何ってさせて説明するっていうのがいいよっていうようなこと言ってて、もうちょっと引き出しするんじゃったけど、
引きがある感じするのね。
そうそう、だからなんかあのこれまあでも真面目な、なんていうの、講師みたいな人が言ってたから多分本当にそうなんだろうけど、
ああそういうことね。
だから自分の性格まずちゃんと分析して理解した上で、それをインパクトのあるものに例えて説明していくって方法がいいんじゃねえかみたいなのは言ってた。
はいはいはいはい、
うん、
木です、木です、
木、
木です。
ああそうですか、
木です。僕
わかりました、ありがとうございます。
おい聞いてこいや、
じゃ次の方、
木です、木ですよ、僕ね木なんですよ次の方。
木の主張が激しい
よ僕はね、木なんですよ。
何ですか木っつうのは。
あのね、木ってねやっぱりね、植わってるところとかね、
うん、
そういうなんかその要はあの水くれる方とかね、
うん、
そういうのでまあどんどんどんどん変わっていくわけですよ。 例えばその場所が悪けりゃこれ大木になるんだろうなっていう木でもまあすぐ枯れてしまいますよね。
うん、
俺ここに植わってたらどえれえ大木になれる気がするんですよね。ほら皆さんすごいいい水もありそうですし肥料も良さそうですしここに植わってみたいな。以上でしたって言いますよね。
あの企業側肥料っていう時点もダメですけど。
いや、いいね。
肥料。人生肥料俺を育てるものって、うん、認識してるみたいな。
すごいみんないいうんこですねって言いますよ。
まあでも、
ここ刺してください
なんかそういう、うん、だからあなた自身が、うん、まず性格、自分の性格を自己分析できてるかみたいな話、あるじゃないですか。
う
ん、あしようと思います。そもそもそんなに。
な
知りたいと思う。自分の性格。
だとてな、どうにもならんからな。
そこなんですよ。うん、で、知りたいって人の大半は、うん、おそらく性格に納得がいってないから、
うん、
変えたいって思ってる。
ああ、そっか。
で、そのために、まず自己分析をして、うん、どういう性格なのかをちゃんとまずは、なんていうの？理解して。で、それを、その性格を直すためにはどうすればいいかとかを考えるみたいな。
変わるもんかな。
そうそうで、
うん、
性格って変わんのかみたいな、
うん、簡単にね
思うっていうか、うん、あるじゃないですか。
変えられるんだったら性格じゃなくないと思うけどちょっと
そうそう、
うん、
で性格って結構難しいし、
う
ん、定義もちょっとしづらいところがあるんだけど、
う
ん、あの僕結構自己啓発本みたいなのとかを読んだりすると、
うん、
あの
大抵自己啓発本読んでんすか。
自己啓発本とか一時期ちょっとね好きで見てる時期あったのよ。面白いなと思って。
了解です。
なんで。
でもあれらしいですよ。金持ちって自己啓発もすごい読むんですってね。
だ出すからね自分も、う
ん、
そうそう。
まあそっかそっか出すからか、うん。読んでるんですって。その金ない時に自己啓発もすごい読んでるみたいなね。
まあそれはね、うん、ビジネス系の人は大抵読んでるね。あのなんかやる時に。
読んだことないわ。
成功者の例として見るのと、うん、あとそのなんかメンタルというか、
はいはい、
自分のメンタルをどう持っていくかみたいな意味で、ね、読むのが多い。
社長になるメンタル、
うん、だプレッシャーもすごいし、失敗したらどうしようとかいろいろあるから。
考えたことないな。
だそういう意味で、うん、それ用の本ってめっちゃ出てるんだけど、
うん、
自己啓発本とかだと大抵だからその、うん、さっき言った自己分析 と、うん、それを変えるためのメソッドというか、
はいはい、
何をするかみたいな話なんですよ、うん、でこれ聞いてる方もね、
うん、
結構ネガティブな考えを持っている方も多いと思うんですよ、
う
ん、
ネガティブはね、まあ、いるでしょう、う
ん、あなたはそうでもないと思うんですよ。
俺全然ない、
ね、で、
うん、
結構ネガティブ系なイメージを持つ人っていうのは、うん、やっぱり自分を変えたいって常に思ってるところがあると。あなただから自分そんな変えたいと思わないでしょ。性格
僕はねもう
無理って思ってる。
無理と思ってるというかなんか
別にいいって感じ。
そ何か例えばですけど、うん、突き進める、まあ、仕事とかなんかがあって、うん、うわ俺この性格だから全然ダメなんだと思ったことが一度もないから変える必要ないと思ってます、
ね、どういうこと、
うん、だから
向いてる向いてないってこと。
ギリギリまでやらないんですよ僕はって言るじゃないですか。性格なんでそういうみたいな。
は
あ
は
あ、例えばその面倒くさがりとかね、
あるある、
うん、仕事に対してはもらった瞬間やるんですよ全部。
そうだね、うん、やるやる。
だからあんまりその自分が根詰めてなんかやろうって思ってることに対してその性格が足引っ張ってるなっていうことが、う
ん、困ってることがあんまりないってことね。
そうそうそう、一つもないんで。
あそれはじゃあ全然いいんじゃない
ですか。変えようと思ったことはないですね。まあでもちょっと考えなしに動くとこあるから、
うん、
そこぐらいかな。ちょっと注意した方がいいんじゃないかって思うのは自分と時々思うこと があるんですけど。
でね、うん、まあまあ大抵、
うん、
まあ結構な人数いると思うんです、
はいはいはいはい、
変えたいと思う方、
まあで
しょうね、多分そっちの方が俺は多いと思うんだけど、まあ、ね、納得いってないと、
うん、
自分の悪いところも分かってるからこそ、そうそう直せなくて困ってるけど直したいと思ってる人が自己啓発本みたいなのを買うことが多いと、
は
い
は
い、
直したかったんですか。
俺はねそんなになんていうのかな、直したいっていう意味で買うんじゃなくて、うん、
面白いから。
そうそうそう、興味本位で買う、
すごいな、
うん、
一回もないな。
ちょっと面白いんだよ。その、なんていうのかな、自己啓発本書く人ってものすごい自分のことを書くの。
あの
成功例、失敗例、
はいはいはいはい、
それがすごい理論が結構めちゃくちゃなのがあるわけよ、
うんうんうん、
その人しか言ってないみたいな、
そういうこと、ね、
理論が、
うんうん、
それが結構ね面白いなっていうのがあって、ちょっとその人を見たいっていうので 買っちゃう時あるね。
あ、すごいなそれは。
ふざけてるけどね俺みたいな。それを見てやろうと思ってないもんだって、
買い方ね、
うん
うん、
だからまあでも自己啓発本結構見た中で、
うん、
性格を変える方法みたいなのが多いんですよ。でそれを、うん、じゃあまずちょっと紹介しようかなと思ってていくつか。
自己啓発番組じゃん。
そうそう、一回ね、その性格にまつわる今日話していく上で、
すごい楽しみ
で、一番俺が見てきた中で多いなって思う方法が、
うん、
環境を変えるってやつなの、
うんうん、
で具体的に言うと何をするかっていうと、
はい、
引っ越しをしろと。
これ
がものすごい多いですね。
それでその要は自分のそう性格、
もう無理やり、
うん、
性格っていうのは、
うん、
これは俺の理論じゃないけど、
その人のね、
あの 何人か、
うん、
同じこと言ってる人がいて、で、あの性格っていうのは、
はい、
決まってるものではないと。
動くと
環境とかで
変わっていくと、
まあ、形成されるもの、
うん、
だからそもそもの環境を変えなくては治らないと。だから頭で思ってたりとか、
うん、
こうしたいって思ってるのでは絶対変わんないと、
うんうん、
無理やり何行動を変えるために、
うん、環境も変える、
環境変えるってか行動を変えざるを得ない環境にしろっていうこと、で大体出てくるのが引っ越しなんですって。
もしその例えばですけど職場に近い場所遠い場所みたいな変えてみるとかってことね。
で、うん、もう次によく出るのが職場を変える、職を変えろ。これは必ず性格が変わるっていうのはよく出てきますね、僕見てた中でも。
それはわかるわ。
わかる、
わかる、うん、職場を変えるはあると思う、
あると思う、
あると思う。
で俺も実際問題、うん、あると思ってるんですよ、うん、この2つは特にかなり、
うん、
なんていうか自分の実体験もそれで変わった感じがあったから。
職場を変えるはもうすごいわかるわ。
わかる、
うん、引っ越しなんかわからんけど、
まあでもそうそう、うん、同じような意味合いだね。でも俺の中では、
うん、でも職場変えるはすっごいわかるわ。
もうや、ね、行動が全部変わっちゃうから、
うん、あのガラッと変えるんですね。
ガラッと変わった、ね、いつも行ってる駅行って、うん、いつも乗ってる電車でいつも同じ時間に行くと同じ人にしか会わないとか、
うん、確かにね。
あとね、帰りもそうじゃん、
うん、
で寄る道とか、
うん、
寄る店も全部変わるから、
うん、確かに
全てその環境が変わって、うん、行動自体が変わるから性格が変わってくると。
新しい行動せざるを得ない、ね、
そうそうそうそう。
おお面白い。
これはね俺も実際問題、
うん、
ありえるというか、
あるある、
いい方法だなと思ってるんだよ。
そう、悪くなる時もあるけどね。
そうそうそう、本当そうだ
ね、
う
ん、なんかよくね AD やってる時に辞める方がね、
うん、
ここきついんですいません次のとこ移りたいですって言うんですよ、
うんうん、
なんでお前次のとこがここよりも厳しいとは思わないのって思うんですよ
まあそうだね、うん、
だってめちゃめちゃ厳しいとこになったら
またお前
辞めるんだ
ろ
って。自分のぬるいぬるま湯のところに行くまでお前は辞め続けるのって思うんですよ、
うんうんうん、
そこの番組終わったらもう終わりやんって思うんですよ、ぬるま湯がねどうすんのかなって思いながら、あ、そうですか、うん、じゃあ、いろいろ引き継ぎだけお願いしますって言って辞めてもらうんですけど。
辞めてもらうんだね、結局ね。
引き止めはしない。うんうん、もう絶対辞めるって言ったらもう辞めるから。
まあね、もう。
なったって。
そこにないからね、あれが。
辞めないでって言っても、辞めるって言ってから辞めるまでの時間が長くなるか短くなるかの違いだから、
うんうん、
実際辞めるから、だから、あ、どうぞ辞めてくださいって。でも思うのが、次のとこがもっと厳しいっていう考えはないんだなと思いながら、うんうんうん、今をただ逃げたいっていう
だけ
でやめるからね。
まあまあ、
職場を変えるっていうのはまあ確かにすごいいいと思う。でも、
うんうん
うん、
なるほどね。
むちゃむちゃいい。
まあそう、そういう、うん、要するに、
うん、
行動を変えるための環境変化の方法っていうのがあると、
はい、すごいわかる。
これはすごい本当に僕がね何人もそういうビジネス系の人で見ると、うん、大抵書いてあること、うん、だからまあ多分正しいんだろうなって思うんですよね。
じゃ正しいと思う、うん、
であともう一個、
うん、
よく出る方法が、
はい、
人付き合いなんですよ。
人付き合い、
今付き合っている人たちを全員変えろと、
うんうん、むず
まあ全員っていうのは無理なものもあるからあれなんだけど、
うん、
新しく作る人場合は今まで、
うん
の付き合いでは絶対に作らないタイプの人を、
うん
と出会えと。別に友達になれとは言わないんだけど、その出会いを いつもと全く変えろっていうこと、
はいはい、
多分同じようなタイプを引き寄せてるっていう、うんうん、ことだと思うんだけどね、これに関しては
。わかるわ。でもそれもでも難しいぞ。
でそのまあそれもだから環境変化か、
まあね、
言ったら、
うんうん、でも難しいと思います。
難しいよね。
環境変えたとってやっぱり似たような人選びますもん。
そうね、う
ん
うん、で職場を変えるっていうのはいい方法の、
うん、ね、それに入るよね。僕で言うとだからギャルとかでしょ。
ギャルとか
とかむっちゃチャラい男の子。
そうね、うん、
あの飲み行きましょうよみたいな人と仲良くなれってことでしょ。
そうね、うん、むしろものすごい硬いとか
高校球児ね今甲子園やってるけど俺高校球児大嫌いだから。
ああそっかそっか、
うん、そうそうブイブイ言わしてたから ね、うん、学校でね嫌いだったからだから見られないんですよね。あの子たちは悪くない
のに。そうね、ものすごい、うん、あと官僚とかね。
官僚
なんかものすごい。
官僚はね実はいるんですよ。
あいるんだ、
うん、数名いるんですよ。まあ、結構偉い人がいて、うんうん、なんですけどそういうことか
ね、まあなかなか、うん、だから言ったらサーファーとかさ
サーファーとか、ね、そういう、うん、
あなた自身が絶対に普通にしてたら合わないし、
まあね、あとあれですよね、
話をしない人
僕らが考えもよらないような提案してきますよね。
そうそうそう、
そういう人たちってね。
でもそれがつながってくんだって、
うん、
性格の変化に、
うんうん、
そういう、まあね、考えを多分取り入れて、うん、なんていうの自分になかったものを感じて変わるとか、
まあね、江ノ電乗って帰るよりも波に乗って帰った方が早くないって言われてあそうっすねっ波に乗って帰りましょうかっていうだから提案とかしてくるわけでしょあっちは。
そうそうなかったわそれ。
なかった波に乗って江ノ電なしで、
あじゃあ波乗らなきゃなでサーフィンを始めるってとこまでになってきたわけですよ。
確かにそうだわ、
うん
うん、想像つかない。
そうね、
うん、
あともう一個あるので言うと、うん、よく出るなっていうのはもう子供作る、あ
家族子供ね作る、
うん、っていうのはよく出るなって思ってますね僕が見てる限り。
奥さんできてだいぶ変わったもんな。
それはもうね、うん、変えざるを得ない状況になるらしいです。僕はちょっと分かんないですけど、まあね、結婚もしてないし、うん、子供見ないんで、
まあね、
でもまあそれこそさその、うん、俺らのイベント来る人って既婚者で子供いるって人結構いるけど、うん、そういう時に話したりするとやっぱ子供で変わったってのすごい言うからまあそうなんだろうなと思うわけですよ、う
ん、まあね良くもなったし悪くもなった部分もあるもん俺は、
うんうんうん、
結婚してねダラダラするようになった前よりも。
なるほどね。
前は結構テキパキ部屋掃除してましたけど今も全部奥さんに任せきりになっちゃってやってくれる人がいるとやっぱやらなくなっちゃうんですよね、
うんうん、
やらなくなっちゃってでもその分仕事っていうものに対して、
うん、
ちょっと責任持ってやろうと奥さんおるしね食わしていかないかんからっていうのはちょっと上がったかなっていう、
は
い
は
い、
責任感は確かに言うな。
そうそうそうそれかな。
確かにね、うんうん、
なんか家族作るって確かにいいかもしれない。守るものを作るっていうのは、
うん、
確かに
っていうのが、ね、まあいわゆる僕が見てきた中での、
うんうん、
なんとなく多い方法論なんですよ、うん、
確かに、
うん、でまあこれはこれで全然ありだと思うし、うん、人によってはマジで劇的に変わる可能性あると思うんですけど、
うん
はいはい、それ以外で、
うん、
じゃあ性格変えるっていう方法ってないのかなって思ってて、うん
はい、
でやっぱり今言ったのって結構な、うん、そもそも行動力ないとできなくねっていう、うん、ところはありません。
まあね、
そもそもの、うん、だ本に書いてあるけど、うん、それを実際に実行する人少ないわけじゃない、
まあね、
だからなんかもっといい
、ね、
方法ねえのかなって思ってて、
うんうん、
でそれでねいくつかちょっとこの方法面白いなっていうのがあったりしたんで、はい、まあ僕的にありかなっていうのを1個、
はいはい
はい、何個かちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、まあさっき言ったようにネガティブな人ほどやっぱり自分を変えたいと思っているということがあって、
うんはいはい、
そういうちょっとね実験みたいなのが行われておりまして、
変わるかどうか、
うん、脳にあることをして性格がちょっと変わるんじゃないかっていう、うんうん、まあ実験を結構最近やっていて、2017年かなに行われていて、
1年前だよ。
一個昔さ多分ちょっと話したけど、うん、ロボトミー手術って
あ
った
よね。目の上のとこにねグッと刺して
伸びじくるやつ、ね、脳のある部分を切り取ったりとか、
うん、前頭葉
することによってその性格自体を変えるっていう、うん、
超怖いですよね。
怖いでしょ、うん、でもあれ自体はそもそも何その提唱した先生は、 あのノーベル賞取ったりとかしてるような人だ、う
ん、当時は行われたの
怖いですね、ものすごい、うん、あのすごい画期的な手術だと言って大絶賛されてるようなやつなんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、手術で手術というか全然関係ないですけど、あのあれ知ってます、スターウォーズの第一作目が、
うん、
まあ、あの公開されたのが1977年なんですって、
うん、
であのフランスで一番最後に、
うん、
あのギロチンの処刑があったのが1977年なんですって。
あ、一緒の年
だから、それ聞くとびっくりしません？スターウォーズの第1回目は裏では
ギロチンやってたの
か。そうそう、ギロチンやってた。え、てかギロチンってその最近までやられてたんっていう、そうそうそう、だからそれのなんかちょっとね、対比がちょっと面白くて、
なるほどね、
ちょっとびっくりしましたね、この前なんかで読んで。
へえ、まあまあ、そうそう、ロボトミーね、そう最近あったやつ、
ね、すごいですね。
で今はねさすがにやられてないですけども、うんうん、実はちょっとそれの延長線上みたいなのがあって、
あんだ、うん、
あのアメリカ軍、軍ですよ、うん、 軍が、脳に AI チップを埋め込んで人間のその脳の気分を変えるっていうことに挑戦しているんですよ。ダメだよ、ね、
うん、
なんだよ、
ダメだよ、そんな
人の性格変えるためにこんな簡単な方法があるんだ。いや、
ダメダメ、そんなん、もうだってもう全員操られるわ、そんなの。
いやいや、まあ、どんなものかっていうと、人の頭蓋骨の内側にマイクロチップを移植するんですよ、
うん、
で電気パルスをこう出して脳の、うん、そのなんていうの、化学変化みたいなのをやると、
うんうん、
でまあ、もちろん今あなた言ったように、
うん、
これは倫理的にどうだという話はまあ出てます。
神様の贈り物だから。
何が
性格っていう
のは、脳が、いや、性格が、
性格っていうのは
神様の贈り物なの。
贈り物だから全部体はね。
ああ、そうなんですね、うん、
だからもうピアスも開けないって決めてるし、
うんうん、
まあ、ちょっと古いですけど。
もうまあそれは肉体がってことね。
そうそうそうそう、
あ、まあまあ古い人間ですね、あの、
ですよ、そんなのは。
でもこれね、あの、まあ、今言った感じだと悪いイメージになっちゃうけども、
うん、
例えばそのうつ病の人の治療に役立つとか、一応そういうちゃんとした面もあるんですよ、
まあ、ね、分かる分かる、
治療の一環として精神病とかにもいいんじゃないかっていう話で、うん、まあ、やってる
ん
だ、ただこれまあ怖いっていうのが、まあちょっと軍がメインで話を進めてるみたいなところはちょっと怖いけどね。
恐怖を取り除くみたいにして、こうほんまにあのゾンビみたいな、あの兵隊を作ることって可能なんじゃないですか、
うん、ありますね、その噂ずっとありますね、
うん、エンジェルダストね、
うん、あるけど。ドラゴンヘッドみたいなね話です、痛みとか感情なくすっていう
ね、怖いわそんな、
だから、
うん、
まあでもその実験自体はちゃんと本当に行われていまして、まあ、電極を脳に埋め込んだ人がいたと、
うん、
で表向きというか、表向きって言っちゃあれかな、転換の発作を追跡するっていう中で、
うん、
まあ、理由付けでやったと、
うん、
でそれにどうこの方法は効くんだみたいなことでやったんですよね、はいはい、で実際この、方法をやったところ、あの、まあ、気分の上下というか、
はいはいはいはい、
なんていうの、まあ、楽しい気持ちとか、
はいはいはい、悲しいと、
悲しいっていうのは、うん、その電気のマインドコントロールチップみたいなのを動かすと、
うん、その浮き沈み全部操れんの？
あのね、
うん、
一応タイミングっていうのが今まではできなかったんですよ、その、
うん、
埋めといても、
うん、
このタイミングで浮かせるとか沈ませるみたいなのはできないって言われてたんだけど、それが実はちょっとできるように、必要な時にその刺激を与えるっていうのができるようになったと。
例えばですけど、レバーがあって上上げたら上がるみたいな、
まあまあ、そんな原始的な感じで言うとそういうことだよね。
すご
で、こういうプログラミングじゃないけど、でそういう、こういう状況になったら気分が盛り上がるように設定しとくってすれば、その何、
はい、
なんか事象が起こった時、
まあまあ
まあ、ケーキが出てきたら喜ぶとか、うん、わかんないけど、まあ、なんかの事象に合わせて浮き沈みをすることができるってとこまでは来たと。
でもそれって、例えばですけど、
うんうん、
敵国みたいなところまで忍び込んで、うんうん、むちゃむちゃなんかそういう医術です、医学ですって言って、
うん、
まあ、そのうわ埋め込んでいって、
うんうん、
攻める時にめっちゃネガティブにしたら、
そうだね、
簡単に勝てるでしょ。
あ、だからさっき言ったように、うん、それもちょっとできるということになっているわけですよ。
怖いわ。でしたくないよ。
浮き沈み、
うん、
感情の起伏っていうのが性格には結構重要な要素じゃないですか。
いや、そう思うよ。
感情って多分性格のね、
うん、
結構大部分のこれで喜ぶとかこれで悲しむっていうの結構性格で出るじゃないですか、
まあね、うん、あるアーティストが、
うん、
あの明るい曲作る時には風呂入るっつってましたよ。
なんで？
あの体あったかくなると
あ、
もうあのポジティブなことしか浮かばないっつって、
ね、
だから、
はいはいはい、
あの風呂場で作る時は
わかるわかる、
言ってること、あのアップテンポで、うん、もうすぐあの明るい曲ができるんだって言ってて、
だから逆の方法ですよね、うん、その気分を先に決めて、うん、それに見合うその気分に見合う曲を作るっていうやり方だね、う
ん、
それ
怖いわそんな。
だからこれが今言ったその性格を変えるってところまではまだ来てないと、
はいはい、
直接こういう性格にするっていうのは来てないんだけど、うん、性格ってさっき言ったように環境の変化とかで徐々に変わっていくものだから、うん、この感情、うん、システムみたいなのを使えば、うん、どんどんこれに喜ぶこれに悲しむっていうのを操ることができると、うん、そうすればそれに見合った性格になっていくっていうことで、
うん、
まあ、このマインドコントロールチップっていうのが、
うん、
まあ、人格を形成していくんじゃないかという今研究が行われているということなんですよ。そうなったら
無理だな、怖いわ。
でもこれまあ今悪い言い方でずっと言ってるからあれなんだけど、うん、もし性格が変えたいと常にいつも思っている、うん、ずっとネガティブなことをまあ考えてしまうと、
はいはい、
で変えたいのに何をやっても変わんないっていうのにもう嫌気がさしていると、うん、でそれで常に自殺を考えてるとか、うん、そういう人がもしこれで救われるっていう面ももしかしたらあるかもしれない、
ま
あ
ね、性格の整形じゃんそんなの。でも
そう、まあ、まさにそう、うん、そういうことなんですよ。
怖いわ。
性格をどうやって作るかのシステムで新しいのができたよっていう、
うん、
まあまあでもそういう使い方してないけどね。
病気に使うんだったらね、まあいいですよね、うつやらなんやらとか。
まさにそういう状況であるということなんですよ、うんうん、
すごいわ。
これ どうすか やれるっつったらやる。
いやでもその誰が
それを決めるか、
それ握ってるかですよね。
自分でやれるんだったらどうする。
あの例えばですけど、
うん、
あの毎回コマーシャル見て思うのが、君のやる気スイッチどこにあるみたいな
ある
じゃないですか。
あ、ね、
コマーシャル、
ね、
君のやる気スイッチみたいな、
うん、
あれ先生が押してるじゃないですか、
うん、
いや自分で押させてくれんって思うんですよね。なんでお前が押すのみたいな、
うん、思うのがね。確かにそうだな、
うんうん、なんでお前が押すのって、そんな大事な場面
を
自分で押させてくれやって
。確かに思うわ、
うん、だから自分で押せるんだったらまあいいですけど、人に委ねるのはちょっと怖いな。
自分でプログラミングできるならありかなって俺思ったのよ、
うん、
その自分でこういう人間になりたいから、
はいはい、
こういう時に素直に喜べる、
うん、
とかなんだろうな、うん、
それマシンじゃない。でも
そういう、
そうなったら
どうなんだろうね、
うん、
自分のなりたい像に近づくために使うってことだね、うん、あだから整形近いな、うん、確かにな、か考え方は、
うん、マシンじゃん。こういう時にこうしてくださいみたいな、こういう時にこうしてくださいみたいなんて。
で違う、重要なのは、うん、それは一時的なもので、
うん、
それによって性格が変わっていくってこと。
うん、分かるけどね。
だから最悪取り外せばいいわけで、
うん、
決まったらある程度
そもそもマシン、やっぱマシンじゃん。
補助輪だよ。
ああ補助輪な、うん、性格の補助輪な、
うん、
あそれ、そういう言い方されたら確かにいいかもしれない。で、性格がちゃんとできたら補助輪外せばいい
もんね。そうそうっていう考え方、うん、
チップ外せるか簡単に。
そうだ、そこだよね。まあそういうなんか問題も出てきそうだけどね、うんうん、っていう意味ではちょっと可能性としてあるよっていう、
うん、でもちょっと面白いですね。
でも
それは
それはあのね、どういうふうに使うかっていうのは、
うん、
まあ、今後ですから、
うん、
まあすぐできるわけじゃないんですけどね、うんうん、
面白い
っていうことが一個あると、
はい、
でね、もう一個性格を変えたいという、うん、人たちに聞いてほしいなと思うんですけども、
はい、
ちょっと一個問題、
うん、
性格ってどこが作ってると思う、うん、
どこ、
体のどの部分が作ってるってことになると思います。
うわむず、でも脳、
うん、脳、まあざっくり言うと脳、
うん
うん、って思うよね。
うん、違うんすか。
いやでもまあそれもあると思うんだけど、
心臓
心と心臓の関係性みたいなことね。これね、
うん、
まあ、一個の説としてですけど、
うん、
腸が作ってるって説があるんですよ。
腸ってその小腸大腸とかの腸。
そうです。そう、
意味が分かんない。
そう、お腹、
うん、
お腹の腸が作ってるっていう話があって、
うんうん、
今っていうかね、ここ数年で、
うん、
腸ってすごい注目されてる部位なんですよ、うん、なんていうの、体にまつわる構造の中で、
うん、なんでですか？
これね、第二の脳とかって言われてるの聞いたことはないですか？あんまないか。
第二の脳、
ちょっと言い過ぎじゃねえ感あるけどね、その、うん、でも、
うん、
その例えばこの腸がすごいって言われてる点、うん、いくつもあるんだけど、
うん、
まあ一個分かりやすい例で言うと、脳、大体の部位に、人間の部位って脳が、うん、操ってるわけじゃないですか、
うん、
大まかに言うと、
うん、
でも腸っていうのは脳とは別で、
うん、
腸だけの判断で動いてたりするんですよ、
うん、
例えばすげえ分かりやすい例で言うと、
うん、
お腹、
うん、
排泄に関してって、
はいはい、
結構思ってもないタイミングで来たりとかするじゃないですか、
うん、あ、まあね、
なんかよく分かんない、
うん、
サバンナの八木さんが言ってたんだけど、
うん、
トイレ行くタイミングわからないって、
はいはい、
急に来るっていうの言ってて、
うん、
何言ってんのかって思ってたんだけど、
全然わかんない意味が
でもまあ多分、うん、その思ってもないタイミングで催すと、
うんうん、
で催すこと の、うん、の指令を脳が出してないっていうこと、
うんうん、
だから排泄で別腸が独自にやってると、っていう、それはまあなんとなくわかる。
なんとなくはね。
でしょ。うん、まあイメージで言うと、その脳と関係ないで独自で、うん、まあやってると。
はいはい。
っていうこととか、
うん、
あと、快楽、物質といわれる、うん、ドーパミンとかあるじゃないですか、
うん。はいはい。
あれって脳が出してるっていう、思ってるでしょ、大体、うん。意外と腸の方で作られていて。
バキ全然違うじゃん、じゃあ。
脳内物質っていうね、うん、あれは脳も出してるんだけ ど、
けど腸も出してる、
腸も作ってると、うん、だからそういう意味では腸の働きっていうのは、うん、結構今めちゃくちゃ注目されていて、ここをいろんな研究していけば、
うん、
すごいことが分かるんじゃないか。
腸でドーパミンが出たとしてどうなるんですか？脳はちょっと分かるじゃないですか、直結してるから、
うんうん、
腸でドーパミン出てもむちゃむちゃションベン行きたくなるだけじゃないですか。
いや違う違う違う、生成をしているところがそう。
あ、じゃあ体中にそんな回るんですね、
う
ん、
そうそう、
うん、
で、美味しいものとか食べると幸せな気持ちとか快楽になるみたいなのっていうのはそういうところから来てんじゃないかとか、
うん、
排泄自体が全部気持ちいい行為だったりするとかっていうのもあるしね、うん、まあそういうのも関係あるんじゃない。まあ実際問題最近なんですって、この研究が、
はいはい、
始まったっていうか、ちゃんとしてんのが、だから分かんないことも多いんだけど、うん、仮説で結構いろいろ出てると、うん、で、まあ、そんな中でも今腸が来てると、
うん、
でこの腸、第二の脳と言われ始めているこの腸っていうのが、実は性格も作ってるんじゃないかっていう説があって、
すごいですね。
ちょっとそれは言い過ぎじゃない感あるじゃないですか。
うん。
って
なんか脳みそ、
それはさすがに関係なくないっていう。
まだもう全然解明できてないからっていうのは分かるんですよ、うん、だからその解明できてない部分でなんか作ってんやろうなとかって思いますけど、うん、腸なんて、
そうなんですよ、
うん、
じゃあなんでそんなことになったのかっていうと、う
ん、ソーセージですよあんなもん。
まあね、そうだね。ある見方をすればそう
なんです。そんなんが何を作れんだよ。
腸自体がすごいっていうよりかは、うん、腸内細菌、微生物、うん、腸内微生物がすごいって言われているんですよ。
腸に住む生物がすごい。
そう、
うん、
でそいつらが実はものすごい働きをしているんじゃないかってことがあって、
あ、
無菌のマウスっていうのを人工的に作ってるんですよ、
うん、
まあ、要は菌を保有してない、
うんうん、
マウスっていうのをまあ人工的に作って、
はい、
でそいつらにその、菌を与えてないマウスと菌を与える、
うん、
途中から菌を与えて育てたりとかすると成長速度が違ったりとか、はいはいはい、性格にかなり差が出るっていう
激しくなったりとか、
とか好奇心が旺盛な方が、うん、できたりとか、うん、何にも興味ないやつがいい、はい、だからその腸内細菌があるかないかで性格にものすごい差が出るっていう研究が、うん、まあ、出たんですよ。
じゃあちょっと作ってそうだな。
だからその感情とか性格を形成するにあたって、うん、でもそのマウスって子供なんだよ、はい、だから、成長する過程で微生物が関与してるんじゃないかって、うん、だから直接入れて即変わるっていうことではないかもしれないとは言われてるんですけど、はいはい、まあ、少なくとも腸内細菌が性格を決めるっていうことに関与しているっていうのはなんとなくそれで分かったっていう話があるんですよね。だからもしかしたらなんですけど、この腸内細菌とかを、うん、入れ替えたりすると性格が変わるんじゃないかって研究がされてるんですよ。だから例えばあなたが今持ってる腸内細菌のものを根こそぎぐりっと取りまして、
うん、そんなことすんの？
でそれを、うん、まあなんでそんなことするかはまあ置いといて、
俺の細菌を、う
ん、お前の細菌を根こそぎ取るとするじゃ
ん、そんなことすんの？俺の細菌を、うん、
実験、
うん、で取って
取って、うん、で俺の中の、うん、腸内細菌をゴリゴリゴリと取るとするじゃないですか、
うん、そんなことすんの
よ、うん、ね、
それと交換すると、
でその腸内細菌自体を交換したら、うんうんうん、ちょっと性格に変化が生じるんじゃないかっていう
のがあるんですよ。岸本さんっぽくなるってこと？俺がじゃあ。
そう、
うん、
だからその今まで持ってた、
うん、
なんていうの、性格とかっていうのが、うん、それを変えてすぐ変わるかはちょっとわからないけど、
まあ、徐々に帽子かぶってきたりとか、ロードバイク乗ってきたりとか、
そう、うん、ちょっとアクティブ に, ティブに な, って、ね、なったりとかするかもしれない
とか、うん、ボルダリング始めてやめてみたりとか
そうそう
それをしてくると、
でだから今ね、便移植っていうのがすごい注目されてるっていうのを聞いたことあるかな、うん、
知らない、
知らない、あのね、腸内フローラっていうのがあって、まあ、それが、うん、病気になるとかっていうのにすごい関係してるっていうのが最近言われてて、う
ん、腸内フローラはなんか聞いたことあるわ、うん、
まあテレビとか医療のやつで結構と、うん、なんか扱われてんだけど、
ヨーグルト関係ない、
あるある、あ、それはまあまあいいや、でも、うん、その腸内フローラっていうのは、うん、もう持ってる人の、
うん、
ものがなんていうのかな、指紋とかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのと一緒で結構決まってると、う
ん、あ、自分が持ってるもんと、
ものとか菌の種類とかなんかいろいろあるんですって、はいはい、だから決まっちゃってるから変えられない部分もあったんで、うん、だから菌を増やすとか減らすとかできるんだけど、うん、あのヨーグルトとかあるじゃないですか、
自分が持ってる菌の種類は変えることはできない
とかって言われてたんだけど、うん、便移植っていうのがあって、その中の、まあ、要はうんこですよ、
う
ん、うんこを取って相手の腸にねじ込むと、
超変な話、
その、
うん、
便が持って保有してる菌が相手の腸内で、
はいはい、
入ってって
繁殖していって
繁殖してみたいな、
うん、
とかもあって、それで病気の予防になったりとかするって言われてて、で今最先端の一つで言うと、
うん、
人の便って結構受け入れがたいものがあるというか、
いや、そりゃそうです
まあそういうのもあるし、うん、その心理的なのもあれば、うん、体内的にもあるじゃん、あの移植すると受け付けない、胃が受け付けないとかあったりするじゃないですか、あの臓器が、
お野菜食べてみたりとか、ね、
臓器がさ、うん、この人のは受け付けないとかってあるって言うじゃない、うん、それいうのもあるらしくて、で今自分のうんこを保有して持っといて、
うん、
でカプセルみたいのに入れとくんだよ、
うん、
でそのカプセルを後々飲むと、
うんうん、
でそのカプセルでなんか培養というか、うん、いい菌を増やしたりとか何とかしてって、うん、で自分のうんこをだから飲むことによって、うん、腸内をいい環境にずっと保つって方法がこれから来るんじゃねえかって言われてる、
うん、うんこ持っとくんですか、一人一人、
だからそのうんこの価値があるんですよ、うん、人によって、
おー、健康的な人は強いとか、
でいいうんこカプセル持ってるやつはもう常に億万長者ですよね、だから、
すごい、
だってそれさえ飲んどきゃいいってなる可能性があるからね、下手したら、
うん、僕もあの病気とかそんなんじゃなくて普通に佐々木希のやつ欲しいわ
クソ変態やろじゃん でもまあまあ、
うん、関係なくね、
そういうやり取りもされるでしょうね、いずれ。
だからあるでしょう、
メルカリにいっぱい出るよ、だから俺のうんこカプセルにどうだっつって、はいはいはいはい、
めちゃめちゃ健康体になれると
。そうそう、
うん、
だまあそういう研究が今進んでて、
うん、
腸内を、
うん、
うまく使えば性格も形成できるんじゃないかっていう話があるんですよ。
すごいわ。
だからね、あの今僕らみたいにね、うん、ちょっと性格変えたいとかっていうことで悩んでる人ね、いっぱいいると思うんですけども、
うん、
あの性格を変える方法っていうのは、
はいはい、
もうあのできてくるから。
そうね、
うん、
でそれか人のうんこ取り上げて食いやいいですもんね。
食うのは違うんだけどね、自分のケツの穴に突っ込めばいいっていうことだよね。
座薬みたいにして
とか、
うん、すげえな。
だからそう、そういう方法が今後出来上がるんで、
うん、
もうあの絶望してね、性格変えなきゃってので必死になってる人いると思うんですけども、うんうん、まあ頭にチップ埋めるかケツからうんこ入れれば、うん、もしかしたらすぐに変わるかもしれないから、まだ諦めないでっていう、そういう性格にまつわるお話でございましたけどね。どうです
か。いやチップもやしうんこもやだわ
そう、
どっちもやだ。
あなたは変わりたい願望がないからですよ。
そうそう、ないない、
うん、
悩んだことないわ。
ああそうっすか。
性格変えたいって悩んだこと一回もないわ。
一回もないの。
一回もない。
ああ、うん、そう、変わってらっしゃる。
いや変わってないよ、うんうん、
変わってらっしゃ
る。人ともっと付き合わんとなと思うけれども、
うん、
そんなにすごい思ってないし、
でも本気度どれくらいかによるよね、変わりたいとかっていう人もね。
うん、マジで変わりたい人はいるんでしょうね。
でもマジで変わりたいけどやり方わかんないっていう人は、うん、さっき言ってた方法、はい、環境を変えるってやつを試してみるもよし。
会ったことない今まで。
え、何が。
性格変えてって言ってる人と。俺に言われだけ か,
仲良くないから。そんなの言わないでしょあんまり、うん、
仲良くないからね
え、あるよ普通に。
あ、あります。
生きてけばその、え、普通にあるよ、その性格変えたいっていう相談、
相談
受けることあるよ。
相談するの。
相談するす。
性格変えたいっつって。
性格変えたいっていう言い方ではないかもしれないけど、
このマジ
なら、まあ結果的にじゃあそれ性格変えなきゃいけないねっていうことで、どうしたらいいかみたいなので、
うん、
そう、さっき言ってたようなこと言ったりとかすることあるよ。
変えたいって思ってるもんって性格なん、ほんまに。なんか例えばですけど、彼女おらんからもっとアクティブに動きたいんだよねって、これ性格なんてやっぱ思っちゃう。なんかどっから性格なんか分かんない
ですよね。あれなんかでもそうじゃない、あの男運がないとかって言ったりとかでさ、男を見る目がないっていうので嫌な、うん、はいはい、自分に嫌になってるっていうのを言う子いるじゃない、う
ん、あれも眼力をちょっとつけろよって思う。なんか
いい、でもそれって
性格
ある種性格じゃないって思うけど ね、
見る目を
養えってい
うのはそれ性格なんてやっぱ思っちゃう。
あ、
でも確かに、
でもそうじゃない、
自暴自棄になってもうどんな男でもいいからみたいになってるのは確かに性格かもしれないけど、
うん、
男運悪い
っていうのは
難しいかもな。なんか俺の中で性格変わってやっぱ思っちゃう。
でも俺はそいつ自身が変わんないと無理かなと思うから、
だからスキルをつけろと思うけどね。
まあ見る方法、方法ね、うん、具体的に分かればいいけどね。
そうそうそう、でもいい、そん、
いい男を見る方法って難しいでしょ。でも
難しい、
いい男を選ぶっていうのを具体的に教えるっていうのは、
いい男はあなたのとこ行かないよってやっぱ、うん、やっぱだから自分買わなきゃいけないでしょうね。
だからそうでしょ、
うん、そうね、確かに、ね、
結果的になるっていうことだと思うけどね、う
ん、あの男ないんだよねじゃなくて、いい男が寄ってこられるようにすごいいい女にならないとねってならないといけないでしょうね多分ね。
まあまだそこまで分かってないかもしれないし ね、うん、
ね、
どうすればいいかっていうの
ね。いい男寄ってこないと思うんだけどな
でそれこそ一緒ですよ、うん、そのバチェラー見てて思ったのよ、うん、今、
うん、酔ってるでしょ自分に。
だ、何が、
まあ、私男ないんだよね。
あ、それはね、
ちょっと酔ってる人もいる、
うん、
あの
中にはね、だいたい手厳しいこと言っちゃう俺は、そういう時は、
うん、もう言っちゃう、
うん
うん、くせえわって思うしね、
うんうん、運じゃねえよって言っちゃうのね、やっぱりね。
そうそうそう、うん、
お前に問題があるっていうのは言う、そうそうそう、言うし、
全部悪いと思う、うん、
しかし多いけどね言う子は、
うん、うん、
まあね、その辺はまあまあいいですけど、
はいはいはいはい、
ということでその、性格の、まあ、変えるための方法とか今後の展望についてお話ししました、はい、ありがとうございました。